はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、ですね、どうしましょう。じゃあ神父さんの方から最初に何かご挨拶されてから。はい、
皆さんおはようございます。今日は楽しみに待ってました。長い挨拶、私は松田と申しますが、生まれは奄美大島なんですが、長崎に高校まで行って、あとは東京とかで、あちこち行ったりして過ごしてまして、特に霊性についてあちこちで研究しまして、先生の本に触れてすぐピンとくるものがありましたのでね、いつかお会いしないといけないと思って8月にお会いするチャンスがあって、ただご挨拶だけと思ったらこういう恵まれた機会がねできましたので、どちらカトリック側も一方案側もご一緒にいろんな形を超えて深いところで共鳴し合う祈りができますように、今日先生よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、今日の大体流れをね、もういいかと思いますけども、今からね、1時間ちょっとぐらい私の方からお話しさせていただいて、11時半までですね、その後ちょっと待ってくれる、一般でね、ヨガを担当している東玲子先生ですが、1時間ほどヨガをします。でその時はですね、さっ と,、椅子だけちょっと廊下に出されて、ここで、やりたいと思います。そんなに激しく体を動かすよりか、呼吸とか、そういうことをやりますので、それほどスペースは必要ないので、50人でも全員できると思いますので、ね、それが1時間ぐらいやって、12時半にお昼になります。お昼は、1階に、食堂がありますので、そこへ行って、話をします。食事をします、ね、でそれで、1時間ほどお昼の休憩を持って、それから1時半になったらまたここへ戻ってきてください。で1時間半ぐらい、瞑想ですが、これは私の方からインストラクションを入れて、こういうとこに集中してくださいってね、入れながらやりますのでね、その時はできたらこういった座布団の上の方がいいんですけども、椅子でも結構です、椅子の場合は背骨をまっすぐにするっていうね、背もたれを使わないで背骨をまっすぐにするってね、ことですね。それで大体、3時ぐらいまでやって、それをあと神父様の方から、今日の、最後のお話があって、それからちょっと、お茶を飲みながら、5時ぐらいには終了したいなと、そういう流れでいきますのでよろしくお願いします。はい、トイレとか各階にありますので、もしここであれだったら他の階してください。はい、はい、それではね、仏教の方だといつも、こういうお話をする前に、お経を読むんですけども、それ何のためかって言ったらば、私らね、普段皆さんも社会生活して、あるいは家庭生活をしてね、それなりそういう心の在り方になっているわけですね。でその心の在り方の延長上で、神様の話やお釈迦様の話を理解しても、やっぱりどうしてもちょっとおかしなことになってしまう。なのでちょっとマインドセットを変えるためにね、お経を読んだりします、ね、キリスト教の方でもそうだったんですけども、なんだけども私はちょっとあれなので、今からですね、鐘を3回鳴らします、ね、でちょっと目をつぶってください。目をつぶって、でこの鐘の音をとにかく集中して聞いてみてください。ですか、 はい、でその後にね、あの心が静まったらちょっと、呼吸っていうものをちょっと見てみましょうね。まあもちろん本格的には午後にやりますけれども、はい、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ目を開けてください。声大丈夫ですね。聞こえますか？マイクを使った方がいい？大丈夫ね。大丈夫ですね。はい。はい、そしたらですね、お話し始めさせていただきます。ちょっと1時間ちょっとかかりますので、あの、足を崩されちゃってください。正座じゃなくて結構です、ね、寒くないですから大丈夫かな。はい、はい、そしたらね、あのちょっとね、あの今日はね本当にあの最初の回なので、いきなりなんか聖書の言葉を仏教的に解説するとか、それとそれはちょっと無理なので、もう全般に、どういう流れでこの会があったのね、できるようになったのか、そしてまあね、カトリック、まあ一般の人はもう私の話はあの毎週聞いてらっしゃるけど、あのね、特にカトリックの人は、まあ、松田神父から紹介されて、まあ興味を持たれてね、今日ここにいらしたんだと思いますけども、まあ私がどういう経緯でこういうことをやってるのか、そして私とキリスト教との関係とかね、そういうことについてお話ししながら、2冊のね、私の本ありますけども、まあ、青空としての私、まあ、特に青空っていうのが一応一方あのキャッチフレーズになっていて、全部を青空って入れちゃって、青空の瞑想とかね、それからあの東先生のヨガも青空のヨガってね、青空のヨガって言われて何だか分かんないと思いますけど、全部青空が、基礎になっていて、じゃあでこれもちろんわざと青空っていうこういう非常に色がついていないね、言葉を使っていて、青空だったら、ね、これがあの仏教のね、あの仏性とかね、仏性というのはお釈迦様 のネイチャー、あの本質のこと言うんですけどもね、あと、まあ、いろんな仏教、いろんな、いくらでも難しい言葉いくらでもあるんですよ。でそういうことを言葉使うとちょっとキリスト教何なんだって なっちゃいますけども、青空って言われたらね抵抗のしようがないですから。でじゃあ青空っていうのがあのキリスト教の中でないのかっていうと、とんでもない大ありでね、もちろん青空をキリスト教で翻訳すると、まあ、ずらずらずらずらずらずらってね、まあ、あのいろんな言葉が出てきて、でそれがどういうふうに青空がキリスト教で翻訳されるのか、まあね、あの神父さんの方から後から多分お話があると思いますけれども、まずはね、そういう、いろんな、もちろんこの地球上にはいろんな、ね、宗教ありますけれども、その一つ一つの宗教にそれぞれの、用語があるわけですね。キリスト教の用語、仏教の用語、ね、だけどその用語にあんまりにもとらわれすぎるとちょっと本質を見失ってしまう。なので、私はなるべく、仏教用語を避けることにわけにはいかないんですけど、なるべく避けて、簡単な青空とか、 で青空となったらあのその対比は雲ですけどね、あの雲とかね、青空と雲ってね、今あの今日さっきまで青空見えてたんだけどちょっとかなり曇りがちになってきてますけども、あそういうので、まあそれはもちろん私らの心の在り方について言っていて、でじゃあ心の在り方ってなったらそれは仏教徒の心の在り方かって、そんなことなくて、それは人間の心の在り方ですから、まあこの部屋にいる全員ね、今カトリックの仏教徒の人も両方いますけども、カトリックの人も人間だし、仏教の人も人間は当たり前ですね。でうわーっていつもこの心がうわーわーわーってねしてるっていう意味ではみんな同じで、でその在り方を、青空と、雲っていうね、例えを使っていますね、そうなので今日はね、キリスト教のねいろんなことの中に入っていく余裕はちょっとないので、まず私らの心っていうのは一体どうなっているのか、ねこれを、ちょっと見ていきたいと思います。でそれは私らの人間の心であって、それは仏教徒のとかねキリスト教徒のとか関係ないですね。だって人間なんだからね、あのわーってね、うわーって怒っちゃったり、うわーってなんか不安になってしまったり、うわーって過去のことが気になっちゃったり、ね、これもみんな地球上の人全てがしているわけで、じゃあその、明日のことがもうどうしようもなく不安だとかね、自分は病気になってしまうんじゃないかとかね、いろんな不安を抱えている、ね、でそういう不安を抱えながらみんな地球上の全ての人間が生きていて、でお互いに愛し合ったり、お互いに憎み合ったり、お互いに理解したり、お互いに誤解したり、ね、そういうことをしているわけで、そういう私らの心の在り方をまずちょっと見てみましょう、ね、だからこれはこれ心理学なのって言われれば、まあ、そうとも言えないことはないですけども、なのでちょっと今私らがやってることっていうのは非常に、心理学関係の人たちとの、相性が非常に良くて、まあ、ついねこの間、土曜日ですけどもね、3日前かの、東京の方で精神科医の人と臨床心理士の人の、集まりに呼ばれて、で、まあ、もちろん向こうは私が仏教のお坊さんだって知ってて呼ばれるわけですけども、その、まあ、こういう精神科医とか臨床心理士とか、まあ、みんな人間の心のどうしようもない不安だとか、ね、もう不安が強すぎてもう社会生活できなくなるどこまで行っちゃってる人たちとかね、そういう人たちを、まあ、彼らは治療しているので、そういう、人との、非常に、近い関係っていうんですかね、いや近いわけじゃなくて同じなんですけどね、だってうわーってもう不安が強すぎちゃってもう社会生活できないっていうレベルから、まあ、誰もが不安を持ってるわけで、じゃあこの不安をどうするのっていうことで、まあ、仏教のいろんな瞑想とかがあるんですけども、でそれが今、臨床心理の方の中で、どんどん入ってきて、でそれはもちろんね臨床心理だからそれは宗教とは一応関係ないっていう前提なので、もうちょっと、非常に中立的にニュートラルに、まあ科学的な装いを持ってもう一回パッケージし直してますけども、でも結局やってることは、まあ、オリジンが仏教のことをね今どんどん臨床心理精神科医の人の中の両方の中に入ってきてます、セラピーの中でね。でなので、非常に相性がいいんだけれども、ちょっとまあもちろんかなりちょっと非常に微妙なところでちょっと違ってきてしまうっていう面もあるので、そういう面白い、時代ですね。要するに仏教 のお寺っていうかな、瞑想センターというか瞑想道場というか、ね、座禅道場というか、そういうところでやってきたことの中身がそっくりそのまま臨床心理学の中に生かされてセラピーとして生かされている。だけども今、ちょっと今そっくりそのままで言っちゃったけど、ちょっとそっくりそのままでもなくてちょっと微妙に違うっていうようなことがあって、で要するにつまりこの私らの心そのものを扱っているので、これはもうなんとかっていう宗教とかね伝統とかってじゃなくて、人間の心ったらもうこれは完全普遍的なもので、ね、
もう不安でどうしようもない心っていったら、これもう何々教徒なんか一切関係ないですよね。日本人もアメリカ人も、中国人もインド人もみんな不安になるわけです。みんな怒りが止まらなくなっちゃった。でみんな、過去のことが悔やんでたまらなくなっちゃって、でみんな嫉妬して、みんなもう愛し合って誤解し合って、でそんなことばっかりやっては地球上で我々は生きているわけで、でこれを、どうしていくのか、でそういう現象の本質は一体何なのかということを、見ていきます、ね。はい、そういう面からちょっとね、で今日はなるべく、っていうか、まあ、でも普段音はあんまり仏教語を使わないので、まあ、普段通りの話をします、ですから、だから、まあ、さっきから言っている青空とか雲とか、ね、心とか、これ仏教関係ないじゃないですか、ね、それをまあ皆さんそれぞれ聖書を勉強されてきたなら方なら聖書の言葉に、まあ、翻訳しながら聞いていただけたらいいかなと思います、ね。はい、でですね、はい、ね、まあ、大体今日は、ね、そんな見通しで、まあ、11時半ぐらいまで、お話をして、で一旦、ね、ちょっとヨガで体をほぐして、まあ、単に、まあ、ヨガは体をほぐすだけじゃなくて、心っていうものを我々は瞑想によって見ていくんだけど、だけどすぐにじゃあ自分の心を見ようなんていうのは無理なんですよ。っていうのはなぜかというと、そのぐらい我々の心は落ち着きがない、ね、ピョンピョンピョンピョン飛び跳ねちゃっている。なので、まあ、これはインドの伝統ですけれども、その心を見るためには いろんな準備が必要ですね。でまず第一にもちろん道徳的なことですね、こういうことをしてはいけない、こういうことは しなきゃいけない、ね、してはいけないこととしなきゃいけないこと、この2つをきちんと、抑えて自分の生活をまず整える、ね、人殺しばっかりやってたり泥棒やばっかりやってたり、ね、詐欺ばっかりやっていたり、ね、人に意地悪とかしてたらとてもじゃないけど心なんか見る余裕はないですね。だからそういうことをとにかく、ねまあ生活を整える。でその後に、やっぱり体が非常に硬直しちゃってたり、ね、柔軟じゃないと心が見れないので、体をとにかくやって、でそのためには呼吸を、整えなきゃいけない、ね、っていうのは呼吸っていうのは私らのこの体と心とを結ぶ橋ブリッジみたいなものですから、呼吸をある、特殊な呼吸のやり方をすることによって、心の中に入りやすくしていく。だから体と、体を動かすことと呼吸を、コントロールすることによって、体を整え呼吸を整え心を整えて、ようやく我々は自分の心をいよいよ見ることができるんですね。そういうことを、が、まあ、インドの伝統の中でずっと行われてきて、でそのいろんな素晴らしい技術ですね、体をどう動かすのか、ね、呼吸をどうコントロールするのか、ね、それが非常に大きな深い蓄積があります、ね。それをヨガの伝統伝えてますので、ね、東さんには、まあ、1時間使ってそういう技術を使いながら、皆さんの心と体を、整えて、その瞑想に入りやすい状態にします、まあ、もちろんヨガ自体が瞑想なんだけども、ね、そうします、ね、でそれで、お昼食べてから午後になっていよいよ、瞑想そのものですねに入っていきたいなと思います。ですか？はい。そういう見通しでやりたいと思います。ですね。でまずね、私と松田神父との関係なんですけれども、私がね、まあこれ多分もう神父様の方から紹介あったと思いますけれども、去年のね秋にアップデートする仏教っていう本を出しました。これは藤田一生っていう私の曹洞宗時代の仲間ですね、彼とは、もうそっか30何年の付き合いなんだけど、 で最近またやたらにまた付き合い出したんだけども付き合いちょっと復活してね一月に1回以上会ってるんだけど、彼と、ちょっとね私と彼とは最初 の、 10年ぐらいは一緒に歩いて、その後ずっと離れて、それでまた最近またなっていった、ちょっと不思議な関係なんですけども、なのでまあお互い共通なものとちょっと違うものと両方持っているの で、 そういう人と話し合うことによって、今の仏教の現状ですね、だからアップデートっていうのはもちろんこういう iPhone の、ね、iPhone とか、こういう、コンピューターの、ソフトウェアをどんどんアップデートしよう、ね、なぜアップデートしなきゃいけないかというと、もう時代がどんどん変わっていって、なのに同じ、ね、ソフトウェアだとちょっと時代についていけなくなるからです、どんどん合わせていかなきゃいけない、それと同じように、仏教、ねっていうのがその時代に合ってないんじゃないのってね要するに時代に合ってないのっていうのはどういうことかっていうと、現代を生きる人間の生々しい悩み苦しみ、っていうものを本当にうまく取り扱えていないんじゃないのっていうことなんですよ、ね、なのでだったらちょっと そこら辺をもうちょっとまず現状分析をして、その後どうアップデートしたらいいのかってことをねを話し合ってきました、ね、で、ちょっとねアップデートってことについて話をすると、これは簡単な話で、これは、今のコンピューターで使って例えを使ったけども、それよりかね医療の方が分かりやすいかと思いますね。こんなお医者さんいらっしゃるか看護師さんいらっしゃるか分からないんですけども、例えば医療っていうのはもう毎日進歩していくものでですね、例えば今お医者さんの資格を持っている人たちはもちろん皆さん6年間ね医学部で勉強して医師の国家試験を通って、それで医師の免許をもらって、で、今医師として働いているわけですね。だから彼らが医学部で勉強したこと、ね、で例えばある治療法を勉強して、ね、これが例えば怪我を、ね、した時に、に一番いい治療法なんだっていうふうに教わる、それで丸暗記して覚えて、で試験に通って、で医師の資格をもらったわけですよ。じゃあその治療法を一生やっていけばいいのかっていうと、そんなことないですよね。治療法ってのはどんどん進んでいっている。例えば怪我をしたって言ったんですけども、前だったら消毒薬をガンガン使って、ね、まず消毒しなきゃいけないなんて思い込んでやってた、ね、そういうふうに医学部で教わった。だけども最近の研究では、どうも消毒薬っていうそのものが非常にダメージを与えている、ね、なので、消毒薬を使わない方が、傷の治りが早いと、これはただ単にそう考えたんじゃなくて、実際にやってみるわけですよ、ね、消毒薬を大量に使った場合と使わない場合、ね、でそうするとどうも不思議なことに使わない方が傷の治りが早いっていう、もう結果が出ちゃうわけですね。これもどんどん病院みたいなところではもう、ね、怪我した人いくらでもいるから、でそれを実際やってみたら不思議ですよね。なんでってなると、よく見ていくと、どうも消毒薬そのものが、ね、人間の細胞にダメージを与えていたんだってことが分かってきて、理論的にも分かってくる。でそうすると彼らはどうするかというと、もちろん昔の治療法をスパッと捨てるわけですよね。そして新しい治療法を採用する、ね、そういうアップデートをいくらでも行っていくわけですよ。でそれはちゃんと勝手に行うわけじゃなくて、きちんと実験的なことをやって、成果が上がって、きちんと統計的にもそれが正しいと出て、でそのなぜっていう理論もちゃんと整えて、でそうするとお医者さんにとっていいです。一番大事なのは、ある治療法をとにかくやっていくことなのか、 それとも本当に傷を治すことなのかっていうことじゃないですか。そしたらその時お医者さんにとって大事なのは傷を治すことであって、ある一つの治療法をずっとやることではないわけですね。そこいらへん分かりますか。これはもっと後になってものすごく重要なことになってくるので、ね、なのでお医者さんもそうだし、患者としてもそうに決まってますよね。患者としては別にどんな治療法されたっていいわけですよ。でこの傷が治ればいいわけだから、だから患者の方としても傷がとにかく早く治ってほしい、お医者さんとしても傷を早く治したいってなったら、当然この古い治療法は捨てて新しい治療法を取る、ね、いいですか。だからアップデートが自然な形で行われるますよね。じゃあその前提は一体何なのかっていうと、患者さんもお医者さんも一番何が大事かっていうことがちゃんと分かっているから、一番大事なことは傷を早く治すことであって、ある治療法を続けることではないっていうの、これものすごく重要なことなんですけども、いいですかね。はい。でそれを、例えば仏教とかいうものに当てはめた場合どうなるのかですね。そうなると、まあ仏教にも、まあ、いろんな治療法があるわけですよね。治療法があるわけで、でその治療法をとにかくやり続けて、でこの治療法が本当に効果があるか上がってないかっていうのは一切無視する、ね、一切無視してとにかくバカみたいにこれをただ続けるっていうやり方と、それからこれは単なる治療法に過ぎなくて、本当に大事なのは傷を治すこと、仏教的に言えば、人の心の悩み苦しみを本当になくすことが大事である、ね、さあどっちが大事ですか。本当に悩み苦しみを乗り越えることなのか、それともある治療法をとにかく続けることなのかってなったら、こっちが大事に決まってるじゃないですか、ね、でそうなの でそのってことはこれね、ものすごく大事なポイントなんだけども、要するにお医者さんとして本当に人の病気や怪我を治そうとするのか、それともお医者さんのふりをするのかっていうね、お医者さんのふりをしてただこの治療が効果があろうが上がる前がとにかく何回もある治療法を、ね、注射したりいろいろしていくのかっていうことですね。つまりどこに勝負をかけているのか、本当に病気を治すところに全ての勝負をかけるのか、それともお医者さんのふりをすることに勝負をかけるのかっていう、これとんでもない違いになってきますですか。でそれで、我々が扱っているのは体以上に心なんですよ。心ね、で心っていうのがまたちょっと厄介じゃないですか、ね、っていうのは、まあ、さっき今傷の治療法って言ったけども、まあ、傷の治療だと分かりますよね。これもうバサッと切ってこれが治るか治らないか誰の目にも明らかでね、ああ治った、あ全然治らないってね、はっきりするわけで、だけど心の場合に心の傷が治ったか治らないかっていうのは体の傷ほどはよく見えないっていうところがありますよね。なのである意味ちょっとごまかしが効いちゃう、だけども結局はごまかせないわけですね。もうなぜかといえば体の傷以上に心の痛みとか苦しみとか、っていうのはもっと人間にとってはダイレクトなものでなんだけども、ちょっと見えにくいものだし、ごまかそうと思えばごまかせちゃうものだし、でもやっぱり最終的にはごまかせないものだしっていうことになります、ね、でそうなるとじゃあ、そうなるともう簡単じゃないですか、ね、これはもうキリスト教の人だってもピンピンピンピン来ちゃうと思いますけれども、本当の意味で人間の苦しみを治すことなのか、それともあるね宗教行事をただ続けるのかっていうねっていうことになりますよね。でイエス様ってどっち選んだんですか。もう簡単なこっちを選んだ方ですよね。お釈迦様ももちろんそう、お釈迦様ももちろん2500年前、まあ、インドっていう国はね行かれたら分かると、ものすごい宗教がものすごいとんでもなくあるところなんですよね。バラモンがどうのとかね、すごい宗教行事だとか、ね、お寺だとかあって、でそういうものがあると本当に生身の人間の苦しみを本当に乗り越えるってことが 軽視されてしまう、あるいは無視されてしまうっていうことがあって、それよりかなんか大きな宗教行事をすることの方が大事になってきちゃって、でそれでだんだん形骸化して、でその形骸化したものに対してこれじゃまずいよね、本当に人間の生身の悩み苦しみをダイレクトに解決しようよねっていうスタンスが、お釈迦様が最初に取られたスタンスであり、これはもちろんイエス様も同じですね。ですか、だからってことはどういうことかっていうと、アップデートする仏教っていうのは、仏教をアップデートしようよねって藤田一生さんと私とかまあ呼びかけてんだけども、まあ本当はそうじゃなくて、仏教っていうのはアップデートするもんでしょ、本来は、本来はアップデートする、ものだったんじゃないの、でその本来の働きを忘れてしまった結果形骸化しちゃったんじゃないのってことは、だから要するに仏教を最初の、ところに戻そうよね、なぜアップデートするっていうのは仏教っていうものの本質だから、いいですね、そういうことなんですよ。だから、このアップデートする仏教ってかなりね、私らも、まあ、分かっててやってるんだけど、かなり挑発的な言い物の言い方をしています。でちょっと煽らなきゃいけないんでね、そしたらもちろんバーンっていろいろ反発されるのも、まあ、一応計算に入ってるんだけど、中にはアマゾンの書評で仏教はアップデートする必要がないとかねっていう、そういう批評が書いてありますよ。興味のある人はアマゾンの書評を読んでください。仏教はアップデートする必要はないですってねっていう大の書評があって、あそうなんだってね思って、まあだからそれはアップデートする必要がないっていうふうに、まあそう思い込んじゃっている人はやっぱり仏教のその最初の出発点というものを完全に誤解しているということですね。お釈迦様自身が、非常にも形骸化したインドの宗教の、ところをなんとかもう一回生身の人間の苦しみを解決するものにしようっていうのが仏教の出発点であったので、最初からアップデート運動っていうのは仏教のそのコアのところに入っていた、っていうのが私らの理解で、それを忘れて経過がしちゃったからその元に戻そうよねっていう話です。だからなんていうかな、なんか仏教って非常に伝統的なものをなんか変えようっていうことではなくて、そうじゃなくて私らの話はもっと最初の最初に戻ろうよねっていう話、つまり最初の最初にあった精神をもう一回取り戻そうっていうのがアップデートする仏教ということで私が言いたかったことなんですよね。でそれで、でまあ、それが去年 の, 19月ぐらいにあって、でそれで、その後ね今年の6月にこの青空としての私っていうね、いうのをこれは私の短所 で,、でそれでまあこの中で青空っていうことについて、徹底的に書いてますね。それとあと もうあと宣伝になっちゃうんだけど、あと一個人っていうね、これ今コンビニか書店で出てますので、来年の1月号なんですけども、この中にもちょっと私が紹介されてますので、なんかよく興味深いですね、これもご覧になったらいいかなと思いますね。はい、まあ、そういう活動をしていて、でそれでマサ神父の方でこの2冊の本に注目されて、でまあ、Facebook でねよく書かれていて、それで藤田さんと私と Facebook を通じて知り合って、まあ、お互いに共通の知り合いがたくさんいるんですけども、フォーカスイングの、ね、池見先生とか、ね、そのあたり でそれで、まあ、今年の8月に、一方までいらして、で、まあ、自然な話の流れとしてでちょっとなんか一緒にできないかなってことになって、で、まあ、私はこの、鎌倉の江ノ電で井上ヶ崎っていう駅がありますけども、5つ目ですね、そこのすぐそばに一方庵っていう居寄りを、本当小さな居寄りですけどね、やっているので、じゃあ、ね、この鎌倉のこの木造の家って結構有名で、まあ、私前から知ってたんですけども、ちょっと一度も来たことがなくて、だったらこの、ね、木造の家で、合同のね、神父さんの仲間と私の仲間とか一緒になって、一日を過ごせたらいいんじゃないかってね話になりました。はい、でそれで、まあ いきなり今後の見通しなんか聞いたら変なんだけど、まだ始まってもいないので、今日はね、1日だけの、最初ですから1日だけの会議して、次からはもうちょっとね、宿泊したりしながらやりたいなと思います。で、場所は、別に鎌倉にある必要もないので、全国いろんなカトリックの方で非常に素晴らしい施設があるみたいなので、そこを利用させていただきながらやっていきたいなと思いますので、ですから今日はね、まずは、お互いの共通理解を、まず築いた上で、深めていきたいなと思います。だから、青空と雲っていうものをこれから、解説していきますので、青空と雲、それは もちろん皆さん自身の心の在り方ですので、これ絶対仏教の教義はとかそんな風に思わないでください。別に私これから仏教の教義を話すつもりも全然ないから、私は今から皆さんについて話します。皆さんの心について話します、ね、だからなんか仏教の坊さんがなんか仏教の教義について喋ってますとは絶対に思わないでください。私はあなたについて話すから、あなたの不安について話すから、あなたの怒りについて話すから、あなたが昨日の出来事が、忘れられないその心の在り方について話しますから、そしたら自分の話じゃないですか、とそういうふうにして聞いていただけたらと思います。で、私とね、キリスト教の関係なんですけれども、私の師匠が内山幸祥老師っていう方で、内山老師はもう1998年だったかなに85歳で亡くなられちゃった、曹洞宗の瞑想ですけども、内山老師っていう方は早稲田の哲学科を出て、それで、お坊さんになった方なんだけど、お坊さんになる前はね、結構キリスト教の、教会に通ったり勉強してたりしてた方で、お坊さんになってからも聖書をずっと持ちながらそれを読みこなしてこられて、それで特に晩年になってからですね、NHK の心の時代ってありますけども、私も、今年の6月に出ましたけれども、内山老師自身も心の時代何回か数回でお出になって、そのうちの1回ぐらいかな、キリスト教のシスターの方との対談を、されています、なので、内村氏自身は非常にキリスト教に対する関心を一生涯持たれた方 でそうなので、あの方はちょっとね、体が弱い方なので、そんなに外国へ行くとか、いうようなことが体力的に無理だったので、なので弟子たちを、行かせるんですよ、あの人はね。で、弟子たちをアメリカへ、派遣したりとかね、私もアメリカに派遣された一人なんですけれども、それとあと、だからどうしてもね、やっぱり本場の、カトリックの人たちと本当に話し合いをしたいって、いうこと でそれで、内間の師は、そんな自分が体力的にも年齢的にも無理なので、若いのを、行かせて、で私も、アメリカ行った後イタリアの方へ、行って、でそこでそこに私らの先輩、お寺の先輩たちが、禅センターを作ってたんですけども、その目的っていうのが、単にイタリア人に禅を教えるとか仏教を教える、っていうだけではなくて、イタリアの神父さんたち、修道士の人たち、修道長の人たちと、ちょっと話し合いをしたい、一緒に聖書を読んだり一緒に、座禅をする場所ってことで、やったんだけど、なかなかちょっとね、まだ木が熟してなかったのか、私自身はちょっと半年ぐらいで帰らざるを得なくなっちゃったんですけれども、イタリアの、ゆうべもちょっと神父さんとお話ししたんだけども、マルケ州っていうね、イタリアのアドリア海の方ですね、アシジからもちょっと近いところですけれども、そこの本当にサンコスタンツォっていう小さな村の、に、禅堂を作って、そこで、やったり、あるいは、実際に、フィレンツェとか、なんかの、修道院に行って、そこで、一緒に あのカトリックの中で、まあ、私が、カトリックの神父さんたちと、あるいは修道者ね、あの、修道士の人たちと、対話をしながら一緒に瞑想するなんてことを、ね、してました、ね。まあそうなんだけど、ちょっと、ね、半年だけだったので十分できないままちょっと帰国せざるを得なかったので、ちょっとねまだ心残りがあるんですよなんで、なのでなんていうかな、あのようやくね、で日本帰ってからちょっとキリスト教との縁がちょっと薄れてしまったので、まあ今回ね、あのようやくまた復活しましたので、あの本当にありがたいんですけどね。まあ何でも何ていうか、なんかいろいろやってうまくいかなかったことっていくらでもありますよね。でそれでまあそれがそのまま消えちゃうのかっていうと、それが思いもかけずに10年後20年後に復活するっていうのが多分皆さんの人生の中にもあると思いますけれども、私もそんな感じで、ようやくこれが、20年ぶりぐらいですかね、20年ぶりぐらいにまた復活したって感じですね、はい。なので、このご縁をね、あの大切にして、ちょっと私が今ちょっとイタリア行く余裕がないので、あの日本で、あの日本人のクリスチャンの方たちとこれからちょっと、いろいろお話をして一緒に聖書を、ね、読んだりしていきたいなと思ってます、はい。でまあ、ここまで一応、ね、これがあの前提条件なんですけれども、でいよいよ、ね、あの我々の、心について、ね、ちょっとお話ししていきたいと思います。で、最近ね、皆さんも、この言葉ですね、この言葉は聞いたことがないでしょうかね。どうなんだろう、キリスト教の人にとっては。あの今これがね、多分来年大爆発します。大爆発っていうのはどういうことかっていうと、いろんな雑誌が取り上げたり、してきますので、あの今まで、まあ、仏教とかに、ね、あんまり興味がない人たち の耳にも多分入ってくると思います、ね。で今日は、ね、この言葉の、説明ぐらいからちょっと、ね、入っていきたいと思います。っていうのは、ね、あの今大爆発したっていうのはどの分野で大爆発するかというと、セラピーの分野とそれからビジネスの分野ですね。でセラピーの分野で、あの今ね、こういう MBSR ってですよね、マインドフルネス・ベース・ストレス・リダクションっていうね、マインドフルネスに基づいた、ついてストレスを軽減する、ストレスを軽くするっていう、そういう、セラピーがこれが今あの大爆発、多分来年大爆発するセラピーですね。で、あの先週まず私があのお会いしてきたのも、まあ大体これを今日本で唯一やっているあのクリニックがあって、まあ、赤坂クリニックっていうんですけども、そこがあの、同時に東京マインドフルネスセンターっていうのをねやっていて、この両方を今やっています、ね。でそしてそうなので、まあ、いわゆるのその、臨床心理とかね、なんかあの文脈の中で、このマインドフルネスに基づいたセラピーが、ようやく日本にも根付き始めて、でまあ、今あのまだそこそれを正式にやってるのは1箇所だけなんですけれども、もう学会とかができて、でそしてこの間は、NHK のね、あのおはよう日本っていう、朝やってるニュース番組がありますよね、あの平日ね、そこで10分ぐらい 取り上げられていました、ね、11月の初めだったかな、なんか、はい、で、そんなので、セラピーの中に今マインドフルネスっていうのが入りつつあるってこと、それからもう一つ、大爆発を起こすのはビジネスの分野なんですよ。でビジネスの分野ってのはどういうことかっていうと、まあ、さっきもあの仏教徒とかキリスト教徒とかそんな関係なしに、みんな人間で人間としてはいろんな不安や、ね、ストレスを抱えて生きている。当然ビジネスをやってる人も当たり前同じですよね。でそのビジネスをやっている、まあ、普通の会社で働いている人たちも非常に強い、ストレスを心に抱えていて、でそれがもちろん最悪の場合は、ね、鬱になっちゃってもう会社に、ね、来れなくなっちゃうなんて人も当然多いし、ね、そこまでいかなくてもあの非常に仕事の能率が落ちてしまうって、ね、っていうことも多いかなと思います、ね、まあ、そんなので、じゃあそういう人の心をどうやって、守っていくの、ね、っていうことで、あのビジネスの人もこのマインドフルネスっていうものを、注目して、でだからそれはもうそのセラピーとちょっとねあの多少あのニュアンス色合いが違いますけれども、まあ、そういう中でねあの Google ってありますよね、あのコンピューターでインターネットであの検索をするねあの会社で、まあ世界で、まあ、今一番勢いのある会社の一つです、ね、まあ、でそうすると Google の社員なんていう、まあ、どうでもないなんかすごい人たちを想像するんだけど、まあそうじゃなくて普通の生身の普通のアメリカ人だったりねあのインド人だったりするわけですよ、ね、だから Google の社員といえどもいろんな不安を抱えて生きているわけ でそれでその Google の社員の一人が、そういう、ね、いろんな不安を抱えている人たちをどうしたらいいのっていうことで、まあ、プログラムを作って、ね、それがあのすごい大ヒットになって、でその人はまあ Google を辞めて、まあ、そういう独立のものをねあの今やって、まあまあ、どんどんこれがどんどんどんどん今紹介されますけれども、ね、そういう、風に、ね、セラピーとビジネスですねの中で今マインドフルネスというのが、もう今はもうガンガン来てて来年大爆発です、ね、だからちょっと注目しててください、ね、でそれとねただマインドフルネスって、まあ、もちろんマインドフルネスってあの、英語ですよね、で英語でマインドフルネスって言った場合に、すぐにアメリカ人たちが思い出すのはティクナットハンっていうねあの、ベトナムの坊さんなんですよ、ね、でこのティクナットハンっていうのは今あの今88歳で、ちょっと残念ながら今ちょっとご病気でね今フランスの病院に入院されてるんですけれども、まあ、本当だったら来年の5月に来日される予定だったんだけど今かなりちょっと難しい状況になってますけども、まあ、その人が非常にカリスマ的にあの人気があって、それで、まあ、あの、その人がマインドフルについて教えるとなったら、まあ、本当に何千人何万人の人が集まってきてしまう、ね、そのぐらいに強い大きな運動だった。で、まあ、そういうふうに、マインドフルネスっていうものが、セラピーの分野で、ビジネスの分野で、そしてもちろんあの瞑想とか仏教の分野で強い動きになっている、ですけれども、じゃあマインドフルネスって何なのってなるじゃないですか、ね、当然あのこれはもう、今年の1月か2月ぐらいかな、あのタイムっていう雑誌がありますよね、アメリカのニュース週刊誌ですけれども、まあ、その表紙にもねなって、それがどういうふうにマインドフルレボリューションっていうね、あのマインドフル革命っていうねいうような、で、まあ、あのタイムっていう雑誌はいつもあのもうすぐ大爆発するような流行のがまだ大爆発する直前に取り上げるのがタイムっていう 雑誌のスタンスですけれども、ね、まあ、まさにそうで、ね、だから要するにタイムで表紙になるっていうのはもうバーッと爆発する寸前だっていうことですね。で日本の場合は多分来年爆発しますけども、でそうなんだけど、じゃあそんなもったいぶらないでマインドフルネスって一体何を意味するのって皆さん思うじゃないですか、ね、マインドフルネスっていうのはどうもなんか大流行してるんだ、セラピーの分野でビジネス分野で瞑想の分野で、ね、でタイムマガジン の表紙にもなるぐらいなんだ、おはよう日本で10分間取り上げられるぐらいなんだってなって、じゃマインドフルネス一体何なんですかって聞くじゃないですか。で聞いてください、多分分かんない分かんない何なの、だから要するに一体何なんですかって言った場合にラチ開かないんですよ、ラチ開かない、今のマインドフルネスの説明だと。でこれ正直そうです、これは今言ったように大爆発を起こすので、そういうので出版社っていうのは嗅ぎつけるわけですよ、ね、それで今多くの編集者の人がねマインドフルネスの本を作ろうと必死になってやってます。で、まあ、いろんな私も計画聞いてますけども、まあ、この間もその心理学関係の人のところにのパーティーでね、そういう編集者マインドフルネスの、本を作ろうってねいう、人がいて、でその人彼女とも話したんだけど、要するにマインドフルネスの本を作ろうとしていろんな人に会ったりいろんな本を読んだり、してるんだけども、なんかモヤモヤしてしまう、なんかすっきりわからない、ね、っていうことで、それで彼女その人がまあ私の青空としての私を読んだらすっきり分かったって言ってくれたんですけども、でまたこれ自画自賛って言われちゃった誰も褒めてくれないから自分で褒めるしかないっていうね、なので、じゃこれとね、まあこれがみんなもちろん青空とか、今皆さんこれからやる瞑想と直につながっていくんですけれども、じゃあこれね普通に日本、じゃあ日本語そんなもったいぶらないで日本語で言ってくださいよ、日本語でってね、日本語で言うとこれ気づきっていうようになるんですよ。だから気づきって言われて困っちゃうでしょ、ていうか困ってもらわないと困るんですよていうかそのなんとなくこういうのってなんとなく分かったってことは全然分かってないってことなんですよね、だからなんとなく分かってほしくないわけね、私としてはなんとなく分かったってことは分かってない、だから要するに私全然分からないって言ってほしいんですよ。っていうか今皆さんが多分これからマインドフルネスを教える人たちに会います、いろんな分野で、ね、で彼らの説明を聞いても絶対納得いかないはずです。でその時に絶対に私結局よく分かんないんですけども彼らに反論してほしいんですよ、ね、セラピストやそういう人たちに、ね、そうじゃないと日本のマインドフルネスっていうのは全然前へ進まないから、ね、でマインドフルネスマインドフルネスって言われてちょっと日本語の意味言ってください、この英語じゃ分かんないからって、ね、日本語の意味って言ったら気づきですって言われて、ね、気づきって言われて本当困るんですよ ね、 ねで、でこれがちょっとこの言葉も覚えてくださいね、サティっていうね言葉ね、でこれみんなイコールです、サティと気づきとマインドフルですね、これみんなイコールで結ばれます、ね、でサティってこれ何語ですかって言われると、これがねパーリー語っていうそういう言葉があるんですよ。でパーリー語っていうのは、多分サンスクリットってね、大体皆さん知ってると思うけども、サンスクリット、インドのね聖典っていうのはみんなサンスクリットで書かれていますね、でそのサンスクリットの、まあ、親戚みたいな言葉 で、 で仏教 の、 一番古い経典はみんなパーリー語で書かれていて、でそのパーリー語の、言葉がサティっていう、パリ語の中にサティという言葉があって、でそれがイコールマインドフルネスと、訳されて、それが日本語だと聞いてね、こうなります、ね、一応これちょっと頭に置いてくださいね。 それでそれとね、もう一つね、ちょっと仏教の歴史についてもちょっと簡単に触れておきますけれども、ね、あのキリスト教の場合はイエス様が、ね、イスラエルで現れて、で、まあ、非常に歴史的にもはっきりしているわけですね。で、仏教の場合はじゃあ それはどうなっているのかというと、まあ、仏教の場合はもちろんお釈迦様という人がね、あのインドに現れて、まあ、イエス様よりから大体500年ぐらい前ですけどね、まあ、インドの、ガンジス川が、まあ、あって、ね、そのガンジス川の中流のあたりですね、あたりをあので生まれて活躍されて、で、まあ、そこで亡くなられて、ね、まあ、今でもどこで生まれたかどこであの亡くなられたか全部分かってますけども、でその後ね、あの仏教というのはどういうふうにあの広がっていったかっていうと、大体3つのルートなんですよ、ね、で一つが、まあ、お釈迦様はインドだからそのまま、スリランカの方へ行って、スリランカって分かりますよね、あのインドの南インドのちっちゃな島、昔セイロンと呼ばれた町です、あのとこですけども、そこへ行って、でその後、ミャンマーとかタイとかカンボジアとかに行って、でこれが一つの流れ でもう一つの流れがインドからシルクロードを通って中国へ来て、で中国へ来た途端に全部中国語に翻訳されて、でそれが朝鮮半島と、日本に伝わってきた。だから日本の、まあ、ここ鎌倉ですけども、そこにね建長寺さんとか古いお寺ありますけども、まあ、京都にもたくさんもちろんお寺ありますけども、私らは全部この、中国のこの流れに所属します。なぜかといえば我々の先輩たちはみんな中国へ行って勉強してきて、で中国からお経を持ってきて、でもお経って言ったって中国語のお経なんですよね。お釈迦様って別に中国語を話してたわけじゃなくて、中国お釈迦様はインドの、ね、言葉、まあ、多分パーリー語のに近い言葉を、ね、話されていて、だけどもそれがもちろん翻訳されて、中国語に翻訳されて、それが日本人だから、だからあのお経っていうと漢文で中国語なんですよね。漢字、財宝、殺行、人、般若ってね、般若心経とかね、皆さん聞かれたと思いますけど、別にお釈迦様があれを喋ってたわけじゃなくて、ね、でそれはまあもちろんそういう流れだから、ね、で3つ目がもちろんあとはチベットですね。あのインドのすぐ北がチベットですから、インドからチベットへ越えて、でそこでもまたチベット語に、全部翻訳されて、でそれでチベットはチベットで独自の、伝統を持って、でそれがで皆さんご存知のようにダライラマ法とかねの流れになってますね。でってことはどういうことかというと、日本は、まあ、今言った3つのうちの1つしか流れが来てないんですよ、ね、で、まあ、チベットも最近ダライラマ法毎年来られるからちょっとね知ってますけども、でこの最初の言ったスリランカ経由でミャンマー、タイへ行った流れっていうのが日本は歴史的にちょっと知らなかったのね。知らなかったんだけど、この流れは結構大事で、なぜかというと今言ったパーリー語で書かれたお経をずっと保持してきた流れで、その中にはその2500年前のお釈迦様の姿が非常に生き生きと描かれているんですよね。で日本仏教ってね、昨日もちょっと話してたんだけども、いきなりなんか阿弥陀様が出ちゃったりとか、いきなり観音様がとか出て、あんまりお釈迦様ってピンとこないですよ。でお釈迦様ってインドの王子様として生まれてね、シッダールタという名前の、それが29歳の時にちょっといろいろ悩んで苦しんで、うん、ちょっともう王子様をこのまま王様になるのはちょっとダメだって言って、で宮殿を出られて、で6年間森の中で修行されて、で35歳の時菩提樹の木の下で悟られてブッダになった。ブッダっていうのは目覚めたっていう意味ですからね。まあ、そういう悩んだ青年が6年間いろいろ修行してついに目覚めた人になった。 でその目覚めた内容を伝えてきたっていうのが仏教の流れで、だから非常に人間臭いですよね、お釈迦様っていうのは。だけどどうもね、日本仏教の中だとそれがどうもはっきりしない、とこがあったわけですね。なので、この、パーリ語の、を伝えてきた、テーラバ、まあそれを南方仏教とかあるいはテーラバーダ仏教というんですけども、その教えを、まあ明治になってからは学問的に、ね、そしてここ20年の間では、そのミャンマーとかタイとかのお坊さんたちが、大量に日本にいらして、その中の何人かが日本語を完全にマスターして、日本語で説法して日本語で本を書かれたので、日本に一気に、この最初の流れが入ってきて、でそしてその流れの中に実は、サティっていうのがあって、なんですよ。だからサティっていうのは実は日本にとっても結構新しいことなのね。つまり日本の伝統的な仏教の中には多少はあるんだけど、どうもはっきりしない、状態であって、ところがこのさっき言ったスリランカからミャンマーへタイへ流れたこの流れの中には非常にはっきりとあって、そしてそれが、ここ20年の間に日本に入ってきて、タイやミャンマーやスリランカのお坊さんたちと一緒に、ね、なのでこれは日本にとっても結構新しいことです。ですか。で、そういうふうにして今サティ、気づき、マインドフル、みんな一緒なんだけども、それが日本にも20年、ここ20年の間に入っていた。これは主に仏教、純粋に仏教としてですね。で、それとそれがまあもちろんこの動きが日本だけじゃなくてアメリカにも行ったので、アメリカとかで、それがセラピーやビジネスとかに非常に大きな影響を与えて、そのセラピーやビジネスの流れがまた日本にやってきたっていうね、そういう構造になってます。いいですか。で、サティっていうのがだから今の日本にはだいたい3つの形であって、こういう純粋に仏教の流れとしての、流れですね。この20年の間にそしてこの流れが西洋に与えて、セラピーとビジネスに与えて、その流れがまた今日本に入りつつあるってね、そういう構造です、歴史的に言うと、ね、まあ歴史的なことはまあこれで一応いいんですけども、じゃあそれは、じゃあ私にとってどういう意味があるのっていうことですよね。で、まあ仏教っていうのはいきなり何かを信じなさいっていう形は取らないで、まずはそのよくわけのわかんないものをいきなり信じるって話じゃなくて、まずはこの目の前にあるものをきちんと分析しようよっていうね、そういう立場です、ね。まあ例えばこの目の前に本があるって、これも事実じゃないですか、ね、疑いようがない。じゃあこの本の構造はどうなってんのっていうね、そういう、捉え方も方ですね。で、私らが今扱っているのは何かっていうと本とかじゃなくて心ですね。心、それは心っていうなんか抽象的な心ではなくて、あなたの心です、私の心です、ね。で、まあ、心もまあいろいろな動きがあるけれども、でも一番、問題になるのはちょっとネガティブな心ですよね。皆さんも、まあ、皆さん多分普段はいいと思うけども、時々不安になるじゃないですか、ね。時々過去のことが気になってしょうがないじゃないですか。で、いろいろ時々ちょっと嫉妬に狂ったりとかね、いろいろあると思います。あるいはそれほど強烈じゃないけども、なんか常にちょっとイライラしてるとかね、なんか満たされないとかね、なんか満足できないとか、ね、いろいろあるかと、ね。で、それをまずちょっと分析しましょうっていうことですね。いや、つまり どういうふうに我々は不安になったり、過去のことを悔やんだりするのか、ね、っていうことです。だからそのいろいろな悩み苦しみをどう解決するかとはいきなりじゃなくて、私はどういうふうに悩んだり苦しんだりしているのかっていうことをまず見ましょうっていうことですね。これはもう完全に医学でしょ。っていうのは皆さんが多分お腹痛いって言ってお医者さんのところに駆け込んでも、お医者さんですぐには胃薬くれないじゃないですか、ね、まずじゃああなたはどういうふうにお腹が痛いの、いつ痛いの、食前それとも食後、どんな感じ、シクシクするので、どの部分が痛いのってね、もういろいろしつこく聞く。で聞いただけじゃなくていろんなレントゲンの検査をしたりね、カメラを見たりとかね、いろいろチェックしてチェックしてチェックして、このお腹の痛みの本質は一体何なのっていうことを見た上でいよいよ治療が始まるわけですよね。で、まあ、全く同じタイプです。あなたは不安なの、まあ、不安なのね。だけどどういうふうに不安なんですか、あなたの不安はどういう形で不安ですかってねっていうことですね。あるいはあなたも何か、あの人のあの嫌な人のこと忘れられないの、どういうふうに忘れられないんですかってね、て聞きますね。いや、じゃあ例えばじゃああなたは不安、いろいろ不安あるじゃないですか、どういうふうに不安ですか、明日もしかしたら大事なあの仕事の予定入ってるかもしれない、あるいはね、あさって大事な試験かもしれないね、どういう不安ですか、もう明日の重要な場面がもうまざまざと今目の前に広がるでしょ、ね、で皆さん見事に失敗しちゃうでしょ、ね、失敗しちゃうじゃないですか、ね、でもそれでもうビビっちゃってるじゃないですか、ね、あるいは過去の、ね、嫌なことを思い出すってどんなふうに思い出されますかね、あの人に嫌なこと言われたでしょ、ね、でどういうふうに思うんですか、その嫌なこと言われた場面を何回も何回も思い出しますよね、まるで今言われているかのように思い出すでしょ。そんな客観的に1週間前にあの人に嫌なこと言われましたって客観的には思い出してないじゃないですか。皆さん必ずまさに一週、あれは一週間前の出来事だったでしょ。だけど今あの人に嫌なこと言われたと全く同じじゃないですか、ね、ってことなんですよ。ってことはどういうことですか、明日、まあ、まだ来てないんですよ、ね、明日のミーティングってまだ起こってないんですよ。皆さん勝手に頭で作っちゃってるでしょ。1週間前の出来事ってもう過ぎ去ったことじゃないですか。なのにもう1週間前の出来事じゃなくて、もうあの嫌な人が目の前にもういるじゃないですか、今ほら今ね、であの嫌な人からもうあんなひどい屈辱的なことを今言われてるでしょ。わかります？1週間前じゃないですよ。ってことは何なんですか、これ。それは1週間前に非常に屈辱的なことを言ったあの人によって皆さん苦しんでるんですか、あるいは明日のミーティング、明日の重要なミーティングによって苦しんでるんですか。ではないですよね。そうじゃない、そうじゃなくて皆さん勝手に苦しんでるんですよ勝手に苦しんでるわけね。どういうふうに苦しんでるかっていうと、まあ、私はよくね、あの映画って言い方をします。映画って言い方、ね、要するに我々は映画を作っちゃっている、ね、明日のミーティングっていう映画を作っている、一週間前の出来事っていう映画を作っている、ね、で映画の本質って何でしたっけ。映画の本質っていうのはいかにもそれが存在しているかのようで、実は何も存在していないっていうのが映画の本質ですね。で、まあ映画って今もちろん例えで使ってるんだけども、いい映画ってどんな映画でしたっけ。 映画であることを忘れさせてくれるものがいい映画じゃないですか。もう映画の中でずっと入っちゃって本当に、ですね、 SF 映画だったらば本当に宇宙を旅行しているかのようね。だけどもじゃあここに宇宙があるか、何もないです。ここにただスクリーンがあるだけですね。ですか。それが映画というものの本質です。つまりいかにもここに何かが現れているかのようでいて何も現れてないというのが映画の本質で、そして皆さんが不安に苦しむっていうのもいかにもここに非常に不安な映像が浮かんでいるけれども、でも実はここには何も存在していない。で、1週間前の出来事がいかにもここに浮かんでいて今、ね、屈辱的な言葉を言われているようでいても実は何も言われていないね。ってことは何なんですか、これは。で、この映画誰が作ったんですか。私ですね、皆さんですね。いいですか。これを知るだけでも人生全く違ったものになりますよ、ね、要するにこれ詐欺なんですよ。詐欺、詐欺師って誰ですか、まあ、普通詐欺師がいて私がいてこの詐欺師に騙されるんだけど、ね、だけどこの場合は実に問題がバカバカしくて詐欺師って私なんですよ。私っていう詐欺師が私を騙してるのね。そういう詐欺の構造がここで起こってます。つまり私らが勝手に作ってしまった未来の映画と私らがしつこくしつこく上映する過去のドキュメンタリー映画がね、何回リプレイしたんですか。もう100回ぐらいリプレイしてるじゃないですか、この1週間の間にね。1週間前のあの出来事ってことはもう1週間前に皆さんに屈辱的なことを言ったあの人とか関係ないんですよ。明日のミーティングなんで関係ないんですよ。そうじゃなくて本当の問題は私のこの壊れた映像ね、あのプロジェクターが勝手に映画を作っちゃってその映画が止まんない、そしてその映画に騙されちゃったっていうのが私らの本質じゃないですか。よろしいですか。これ仏教の話じゃないですよ。もう仏教の話になるんだけども、ね、そういうふうなのが私らの、心の構造としてあります、ね、でそしてそれが、まあ、この間あの専門家にも話しちゃったんだけど、まあ、多分フラッシュバックって、ね、言葉は聞いたことあると思いますけども、フラッシュバックっていうのがもっと強烈に過去のものが蘇ってくるってことですね。例えば誰か交通事故に遭った、ね、でその交通事故に遭ったその瞬間が今蘇ってくるんですよ。交通事故は1ヶ月前の出来事なんだけど、その1ヶ月前の交通事故の出来事が今蘇って、今私がトラックに轢かれている、ね、非常に強烈なものが蘇ってきて、もうそれでもパニックになって何もできなくなる。でいつこれが蘇ってくるか分かんないから、でなんですね。だけどもこれは同じ行動ですよね。その1ヶ月前の交通事故のドキュメンタリー映画が今勝手にリプレイされちゃってる。だけども交通事故なんて今起こってるんですよ。起こってないんですよ、ね、またこのあまりにも生々しい映画なんだけどもやっぱり映画に過ぎなくて、ここでは交通事故なんか起こってない。だからみんな結局同じ構造ですね。要するに私らの頭が勝手に作った映画によって騙されて苦しんでいる。こんなバカバカしい話あります？ないよね。これで皆さんどれほどエネルギー消耗してますか、ね、消耗してるのにでもまだ皆さんはあの私のことを侮辱したあいつが憎いって思ってるじゃないですか。そんなことないですよ、ね、本当に憎まなきゃいけない相手は自分自身の心ですよ、ね、まあ、憎む必要もないんだけども、でそういう構造になってます。ってことは要するに何なの、どういうことですか。つまり我々の心っていうのは過去とか未来へ飛んでしまって、でそこで作った映画に 私自身が騙されているっていうことです。たったこれだけのことです。これが我々の苦しみの本質です。バカバカしくないですか？バカバカしくない？ってことはこれさえ分かっちゃえば、これ詐欺ですよ。詐欺って言ったってなんかオレオレ詐欺師がいてとかね、言うのではなくて、ね、だけどこれもうここにはもう他人は一切存在しない。もう全部自作自演です。で自作自演してることすらも私は忘れちゃってるけれども、でも自作自演だからだから止められます。なぜ？自分がやってるんだから、自分の心がやってるんだから、他人がやってるわけじゃないですよ、ね、自分がやってるんだから、それさえ見破っちゃえば自分で止められるって話になりますね。一応ここまで押さえてください。じゃあその上でじゃあどうやって止めるのって話になって、ちょっと今のままじゃ止まんないんですよ。あまりにもだってここに生々しい映像が出てきちゃってるから、ね、で生々しい映像が未来に関する映像と過去に関する映像が出てきちゃって、皆さんの心がここにうわって入り込んじゃってるから、入り込んでるけども、でもここには何も存在してない、ね、何も存在してない、ことに気づいて、じゃあどうすればいいのかって言ったらば、過去でも未来でもないある場所に戻ってこなきゃいけない。どこですか？過去でも未来でもないって言ったら今ですよね。今、つまり我々の苦しみっていうのは過去か未来にしか存在していないっていう話になります。そしたら苦しみを逃れるためにどうしたらいいのかって言ったら、簡単ですよね。今にいればいいっていう話になります。今にいれば、ね、そしたら問題は今にいるためにはどうしたらいいのって話ですよね。でそこでいよいよ、瞑想っていうものが出てきます。瞑想テクニックで、今日もね、この、お昼からやりますけれども、瞑想にはね、いくつかの、方法があって、あるんだけども、でも本質としては、全て今ここに心を戻していくための手段です。で例えば代表的なのが呼吸を見る、ね、吸ってることを吐いてることに気づく、ね、これ何のためにやるんですか？今に戻るためですね。今に戻るため。なぜかといえば、呼吸というのは今ここで起こっているから、吸っている吐いている吸っている吐いている吸っている吐いている、で吸って吸ってるな吐いてるな吸ってるな吐いてるな吸ってるな吐いてるなって気づいてたら、未来のこと思う余裕ないじゃないですか、ね、過去のこと思う余裕ないじゃないですかね。だから未来という映画、過去という映画に騙されないために我々は、自分の意識を今っていう場所に戻していきます。で戻すためにはやっぱり何かの取っかかりが必要で、例えば呼吸、今ちょっと話を単純にするために呼吸だけに絞りますけれども、呼吸っていう吸っていることを吐いていることに気づく、ね、で吸っている吐いている吸っている吐いている吸っている吐いている吸っている吐いているってやってるうちに過去のことも未来のことも忘れるっていうね、っていうこと でこの、呼吸に気づくことを、サティといい、マインドフルネスといい、でそしてそれが、全ての苦しみっていうのが過去とか未来行ったからなんだから、だから全ての苦しみをから逃れるために気づきっていうものが大事だよねって、だからそれがセラピーにも使えるし、あるいは心が行っちゃったら仕事の能率もこう落ちるから、だからこれはビジネスとしてもね、社員の、心の研修のためにはいいよねっていうのが今の文脈なんですよ。いいですか？ここまではよろしいですね。はい、でそうなんだけども、そんなに話がうまくいくのかよっていう話で、いかないんですよ実は。まあこれでまた、なって、で じゃあ皆さんの心っていうのはそんなに簡単に今に戻ってこれるのか、ね、これはね話として聞けば、まあ、多分私が言ったことを筋通ってるから多分、うん、あそうだなそうだなと思ったかもしれないけども、でもじゃあこの後数拍数拍ってやったら誰もできないです、ごめんなさいみんな数拍って言って、まあ、1回ぐらい数拍って見えるから次の瞬間また明日のこと考えてます、で次の瞬間またあの1週間前のあの嫌なことを思い出しちゃって、ね、そのぐらい強烈なんですよ私らの心っていうのは。で私らの心っていうのはそんなに簡単に、過去とか未来行くから苦しいんだ、だから今にいればいいんだ、だから呼吸見ればいいんだっていうのも本当に全部その通りなんだけども、そんなに単純にはいかない。なぜ我々の心っていうのはそんなに、簡単におとなしくなってくれるような代物ではないから。でそれで、お釈迦様はそういう心を何て言ったかっていうと、モンキーマインドってね、お猿さんのような心だって今、まあ、いろんな例えを使ってますよね、ます。でお猿さんね、あの、まあ、これはインドだと本当にそこら辺にインドお猿さんいるからあれなんだけど、まあ、日本だと動物園しかいない、あ動物園はまあ山へ行けば行きますけどね、まあ、あれを見れば分かる、非常に落ち着きがないんですよお猿さんっていうのはね、落ち着きがなくて、でそれでずっと枝から枝ピョンピョンピョンピョン飛び跳ねて ねいるわけ ね。それでそのそういうふうに飛び跳ねるから、あなたの心は未来へ飛び跳ねて苦しんで、過去へ飛び跳ねて苦しんでいる、だから今やここにいればいいんだよねっていうふうにはならない。なぜかって言えばお猿さんっていうのは全然今ここに留まってくれないから。いやまあそれはまあそうだけど訓練があるでしょ、あのね猿回しの人とかね、いろいろいて、いやああやって訓練すればお猿さんもやっぱりおとなしくなるんじゃないのってね、でなります。で そこでねちょっといろんな人がいろんなことを言います。まあ今私が今まで解説したところはあの全てのマインドフルネスの人たちが言うのと同じで、まあ、もうちょっとクリアに言ってますけれども、まあ、ここまでは、誰も私の言ったことに反対する人はいないです、ね、でここから先はちょっといろいろ意見が分かれますねでどう分かれるかっていうと、一つはね、お猿さんをトレーニングすればお猿さんはおとなしくなるだろうっていうそういう考え方ですね。分かります、これなんか最もそうじゃないですか、ね、だけどもう一つの考え方はお猿さんはいくらトレーニングしたっておとなしくはならないっていうねっていう考え方 で私は2番目の方です。お猿さんっていうのはいくらトレーニングしてもおとなしくはならない、なぜそれは猿だからっていうねあのそれはお猿さんの本性に反するからなんですよ。いいですか。でここでまあ、気づくっていうのはね、まあ、多分皆さんヴィパッサナーってことは聞いたことありますけど、みんな同じですよ。ヴィパッサナーって見るってことだけども、何を見るの、まあ、呼吸を見るとかね、いろんな見る、ね、全部同じことです。あのどんないろんなニュアンスが多少違ってくるんだけども、全部みんな同じことを言ってます。要するに今ここに戻ってくるために対象に気づく、対象を見るっていうだけです、ね、でその時に、大事なのはじゃあそういうふうにして訓練をすればお猿さんというのはおとなしくなるのかどうか、ね、でお猿さんが過去とか未来行くから苦しむんだから、今ここにいれば苦しみなくなるでしょ、だからお猿さんを一生懸命トレーニングしてついにお猿さんがずっと今ここにいますっていうねいうふうになるのかっていうと、ならないんですよならないのね、これがね、これはなるっていう先生もいますよ。それがヴィパッサナなんだとかね、それが気づきの瞑想なんだ、これがマインドフルネストレーニングなんだっていう先生たちもいます。だけど私は思わない、そうは思わない。じゃあどうちょっと絶望的じゃないですかねまあ大体あの苦しみの構造は分かった、ね、苦しみを乗り越える道筋も分かったって言いながらそれができないんだって、じゃあどうなるんですかっていう話になりますね。であと5分でまとめますけども、あのなかなか青空出てこないんですけども、今出ますからね、あのここでね じゃあお猿さんがおとなしくならないんだったらばどうしたらいいんですかってことですね。ピッチャー交代するしかないんですよ、まあ、ピッチャー交代ね、野球の試合で先発ピッチャーが KO されてボロクソに打たれる。そしたら監督が出て行ってピッチャー交代って言いますよね。でリリーフが出て行ってなんとか抑える。で、まあ、そうやって野球の試合に成り立つわけですよ。で今も同じでお猿さんはがおとなしくなるってことはありえない。でどうしたらいいの。お猿さんを変えるしかないって言ったらちょっと面食らうでしょ。だってちょっと待って、うちの野球チームってピッチャー一人しかいないと思うんだって言ってね、ピッチャーを一人しかいなくて、このピッチャー一人が今先発して投げてボロクソに KO ノックアウトを食らって、だからど代わりになる人がいないからそのままマウンドで登ってさらにボロクソに打たれてどんどん負けてしまうような状況で、そこで監督が我慢できずに出て行ってピッチャー交代って言ったんだけど誰がいるのよって、誰もいないぞって言うんだけども、いるんですよ実は、います。いやそれが青空なんだけどもちょっとね話としては唐突かもしれないけども、このね、お猿さんがいなく、お猿さんが気づくとか、お猿さんがマインドフルネスになるとか、お猿さんがヴィパッサナをするとかっていうのは土台無理で、これ無理なんですよ。でなのでお猿さんには引っ込んでもらわなきゃいけない。だけど私らにとってお猿さんっていうのはこのうわーっていう思いですよ、ね、だからそうなるとちょっと待って、お猿さんはダメだっていうのも分かるし、でお猿さんが今ノックアウト食らっちゃってるっていうのも分かるけれども、だからといってうちのチームにはピッチャー一人しかいないからこのお猿さんがマウンド降りたら誰もいなくなっちゃうんじゃないのと思うんだけども、思うじゃないですかね。でその時にとんでもない逆転現象が起こって、で実はお猿さんがマウンドを降りた時にリリーフピッチャーが現れます。リリーフピッチャーですか。でその時にお猿さんっていうのが我々にとって今まで自分でしたよ ね。自分って何なんですか。あなたって一体何なんですか、まあ、お名前とか住所とかいろいろあるかもしれないけども、でも結局普通の人が考えているのはわーっていろいろ考えているその等の思いと、それ感情がわーって湧いてきて、それとはとこの肉体ですよね。これが合わさったものが自分じゃないですか、ね、私ってうわーって考えているのが感情とこの肉体ですよね。それ以外に自分ってないじゃないですか。でそしてそれが今お猿さんのように働いて全然ストップが効かなくて、でそれでもうヴィパッサナも気づくこと無理でってなった時に、これがとにかく落ちて、でその時に現れてくるのが、これですね、青空としての私っていうねものです。ですか。だからそれまでのお猿さんは、まあ、青空と雲って言ったらば雲としての私です。で雲としての私が私全てだった、ね、ですか。そして雲としての私しか我々は知らなかった。そして雲としての私が一生懸命何でもしてきた、仕事もするし勉強もするし、そして雲としての私が瞑想もしようとしたんですよ。そして皆さんの場合は雲としての私がお祈りをしようとしたんですよ、ね、これ松田氏もよく言われることだけども、無理なんですよそんなものは。それは雲としての私ができる範囲を超えてるのね。だから、だから瞑想の場合瞑想もうまくいかない、まあ、この後慈悲の瞑想ってあるんですけども、雲としての私が慈悲を持つなんかできるわけがないんですよ。 雲としての私が敵を愛することなんかできるわけないんですよ。無理です。それじゃあどうしたらいいんですか。雲としての私がにはマウンドを降りてもらうしかないのね。ピッチャー交代するしかないんですよ。でその時にのみ初めて青空としての私っていうのが見えてきますね。一応ね、あのマインドフルネスと、この雲としての私がイコール全部お猿さんですよ、ね、それが絶対に、それがまあどういうふうに苦しみを作っているかを、ね、説明しました。でそしてそれがなんとか苦しみから乗られるためにマインドフルネスが気づきとかやろうとしている、まあ、そこまでいいじゃないですか、ね、だけどもそれできるわけがない。そしてそれが本当に落ちたところじゃないと本当の気づきとか、っていうのが起こらない。でそれが当然慈悲とか、ね、コンパッションとか、っていうのと全部つながってきます。でこのつながりについては、ちょっと瞑想の中でやりますから、今はね、あの、まあ、いよいよちょっと今日青空としても私のそのどこで青空としての私が出てくるか、そのチェンジのところまではお話できましたので、その続きはねちょっと瞑想の中でやっていきましょう。いいですか。はい、じゃあ一応ねここまでを導入して、次へつなげますので、次ヨガになりますので、ですね、あの一旦椅子をですね、その廊下へ出していただけますか。それからあのちょっとね荷物もあのなるべく、そこの机の上とか空いてますので、そこへ置いて、なるべく何も持たないようにしてください。
座布団どうする？座布団はもしヨガマットとかバスタオルも何も持ちでない方は座布団を